ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはフィリピンパブ城の社会学新潮新書から、発売されているんですが、この著者中島光翔さんです。よろしくお願いします。
はい、初めまして、中島と申します。お願いします。
はい、2017年ですかね、この本ができたのが、はい、新潮新書から出版されたフィリピンパブ城の社会学、これがこのほど映画化されまして、まあ、撮影は無事終了して、はい、ということなんですけど、ちょっと簡単に内容を説明すると、大学院時代、はい、これが中部大学の
中部大学の大学院です。
はい、で修士論文にフィリピンパブで働く女性のことを取り上げようと実態調査に行ったパブで出会ったホステスさんとお付き合いすることになり、その後結婚して、はい、今は幸せに暮らしているという。そう
ですね、今はまあ幸せに暮らしてますね。はい、
はい、こんなストーリーなんですけども、うん、どこから映画化の話が来たんですか。
これ、2017年に出版しまして、でその1年後の2018年にですね、はい、あの映画監督さんの方から、はい、あの Facebook のメッセンジャーのアプリで、あの本読んで面白かったですと、
はい、
まあ、これぜひ映画にしたいということをいただきまして、まあ映画化したいと言ってもどうね映画化していいか分かんないので、
はい、
じゃあまずとりあえずお会いしましょうということになりまして、お会いしたらまあすごい良かったよと、でこれを映画化したいと、じゃあまあ僕はまあ軽い気持ちで、じゃあお願いしますって言ったら、いや中島さんこれから一緒に映画を作るためにお金を集めに行かないといけないよと言われて、まあ、そんなね、どんなことか分かんないですけど、もう僕も素人なので、まあ、できる範囲ではご協力しますけど、あの僕何もできないですよって形から始まったのが、まあ、映画のお話です。
じゃあ4年前から映画のお話はスタートして、は
い、そうですね、4年前からスタートして、まあ、いろんなところにこの本を元にした映画を撮りたいっていう話をしに行ったんですけど、まあ、やはり映画って言っても皆さん実感わかんないじゃないですか、何をすればいいのかわからないですし、でまあ面白そうな話だけどちょっとうちはとかっていうことを言われながらやっていたんですけど、まあ、それでコロナになってしまったので、まあ1年半ぐらいは、まあ、何も動けずではないんですけど、ちょっと動きづらいねって言いながら、まあもうちょっとアクションしないとねって言ってまた1年ぐらいかけて映画に実現したという形ですね。
これだから、まあ、ロケも春日井市内で行われたんですけど、はい、こう春日井の企業さんとかを結構回って、は
い、そうですね、まあ回ってというか、まあ、それなりにキーマンになるような方々にお会いしに行って、こういうことをやりたいって言ったら、まあ、そういった方々も本を読んでくださって、あ、これはぜひ映画にして、まあ、世の中世界に届けようということで、まあ、実現したっていう形です。
じゃあもう中島さんだけじゃなく、もうみんなの思いが詰まった、
いやもちろんです、
映画ですね、はい、でロケはフィリピンでも行ったんです
よ。フィリピンでも行いました、はい、
はい。じゃあこれから編集作業に、
これからそうですね、監督はじめ編集マンの方とかが編集をしたり、音楽をつけたりとか、いろいろやっていく、はい、段階でですね、はい、
はい、でその中島さんの役は前田光輝さん。
前田光輝さん、はい、
はい、結構子役から
そうですね、子役からやられてて、僕ももちろん昔は前田で漫才やってるのを見てた前田さんが、あ、こんなに大きくなったんだって言い方してるんですけど、
ちょっとふっくらされて、
はい、
でも、はい、中島さん細身ですけども、
ありがとうございます。
はい、
でも、まあ、前田さんもすごい演技がさすがプロだなと思いましたし、やっぱりその僕のモデルになってる役を演じてくださってるので、なんかすごいなんていうんですか、不思議な気持ちでお互いに、はい、いい関係を築けました。
で、ね、でヒロインは
一宮レイゼルさんです、はい、
モデルさん、
もともとモデルで活躍されていて、でこの映画のオーディションの時にですね、雨の中、石川県から東京まで来られて、で本当に最後の最後のオーディションを受けられた方で、もう監督はじめ皆さんが あ、この方だと思って合格したっていう方です。
初出演なんですかね。
そうですね、はい、
一宮レイゼルさん、はい、じゃあこれでもうバッと火がつくかもしれませんね。
いや本当にそうですね、この映画をきっかけにこれからどんどん活躍していただきたいなと思います。はい、
まあこの物語の中身にちょっと迫っていきたいと思うんですけど、はい、だから大学生、大学院生の時に、はい、こうフィリピンパブをこう、はい、モデルにというかね、その修士論文を書こうと思ったっていうのは、うん、すごく不思議な感じがしますけど
そうですね、もともとは大学生、中部大学の大学生時代に、はい、学部生時代にですね、ゼミの集まりで、いわゆるその多文化共生をテーマにしようというゼミに入りまして、はい、でその多文化共生の中身というのが、構造人U ターンってあるじゃないですか、はい、でそこに住んでいらっしゃるフィリピンの今子育てをされている世代のフィリピン人の方々と、
はい、
一緒に子育て支援セミナーというんですか、はい、どうやって日本で子育てすればいいかということを一緒に勉強したりとか、その中で個人的に日本語ひらがなを教えたりとか、お手紙読んであげたりという中をする中で、ちょっとずつ、あ、日本にフィリピンの人が住んでるんだということと、僕自身が学部生の時に4回フィリピンに行きまして、日本と全然違う国なわけですよ、日本の常識、世界の非常識っていうように、日本の常識はフィリピンでは常識じゃないみたいな全く違う世界があって、あ、世界に世の中こういう世界があるんだなと思って、もっとフィリピンのことを勉強したいと思ってフィリピン大学院に進んだんですね。大学院に進んでフィリピンのことをやるっていうことなので、日本でフィリピンって言ったらフィリピンパブっていうワードが一つ出てきまして、実際にちょっとフィリピンパブに見聞を広めるために行ってみようと思いましたら、そこに若い女性がいまして、あ、彼女たちどうやって日本に来てるんだろうっていうことを調べようと思って、で大学に進んでいろんな本読んでも書いてないんですよ、若い子が今どうやって来てるかってこと、なら自分で調べようと思ったのが、一つのきっかけになります。
だからフィリピンパブの前にもフィリピンに
そうですね、
もう興味を持った。
そうです、はい、
でそれで大学院にも行こうと思った。
大学院にも行こうと思った。で大学に行くからフィリピンパブのことを見ておこうと思ったら、そこに疑問が生まれて、よしこれをやろうというふうになったっていう形です。
でそのフィリピンパブに行くっていう時もちょっとなんか身構えたりしませんでした？
そのフィリピンパブに行くっていうのを自ら行ったわけではなくて、その時にその自分の高校時代の先輩がフィリピンパブにハマってまして、で僕は大学生の時に4回フィリピンに行ってるので、少しフィリピンの言葉、タガログ語っていう言葉があるんですけど、それが少しだけ喋れるようになったんですよ。でお前タガログ語喋れてフィリピンパブに行ったら絶対面白いよっていうわけです。でもその時僕はちゃんと真面目な学生なので、本で例えばいろんな本とか論文とかいろんなインタビューを聞いていたら、いわゆるフィリピンパブって言ったところが人身売買とか、そういった温床になっていて、で2005年にビザ、今まで若い人が来ていたビザが取れないように規制が入ったと、だからそれ2005年以降は若い女の人も来てないっていうことをもう勉強として知ってたわけですよ、なので、そういった危ないところプラス若い女の人もいないようなフィリピンパブに僕行っても楽しくないですよ先輩って言うんですけど、先輩は騙されたと思ってついてきてくれって言って行ったらすごい楽しかったんです。そしたら若い子がいないと思ってたのに、僕の隣に座った子がその時僕23歳 で、22歳ですね、でその女の子年聞くと20歳っていうわけですよ、じゃあなんでこの子来てるんだろうと、今若い子来れないって、自分は勉強で習ったのに、この子はどうやって日本に来てるんだろうっていうのが、きっかけになりました。
それが奥様？
いや違います、それは妻ではないです、はい、
でいろんな問題が、はい、分かってくるんですよね。
そうですね、でそこから若い子がいるのを気になっていろんなフィリピンパブに行っている中で、今の妻となる女性と出会って、で、その妻となる女性のお店に、1回2回3回ぐらいかな行った後に、プライベートで会いませんかと言われて会いに行ったら、実は私は日本人と結婚してるんだよと、でもそれは日本に来るために結婚したんだよと、それはつまりそれは本当の結婚じゃないんだねって話をしながら、でただ結婚しただけじゃなくて、日本に来るために、いわゆる日本人の、ブローカーって言われる人と契約を背負って契約を結んできてると、 でその時の聞いた給料が月6万円しかもらえないと、
はい、
休みも月2回しかないと、で外出のは本当はしちゃダメで、今こうやって外で会ってるのも内緒で会ってるんだよっていうことを聞いて、あ、そんな、なんていうんですか、まさに映画やドラマの世界のようなものが今目の前にあるんだと思って、あ、そうなんだと思って聞いていたら、まあ、これいろんな、あの、妻とこれ揉める ところなんですけど、あの、その彼女がですね、僕と付き合わないかって言ったわけです。でも彼女は未だに私からは言ってないって言うわけですよ。
どっちが本当なんですか？
どっちが本当かもう今はどうだった
か分かんない
ですよ。とにかくそこで交際することになりまして、で、まあそういった、まあ、本当ではない結婚できているっていうことと、まあ、いろんな契約を背負っているっていう彼女と、まあ、交際することになったわけですね、でそうしたらもう本当にそういった女性っていうのが今まで外から見ていただけではわからなかったんですけど、彼女と交際したからこそ、例えば彼女の友人であったりとか、同僚であったりとか、本当に同じように彼女と一緒の境遇できている方がいっぱいいるっていうことも分かりまして、で、あ、それだけたくさん今若い人が来るために、まあ、いろんな、まあ、苦労っていう言い方で一言でまとめられないんですけど、そういう苦労をしてきてるんだなということも分かってきたりしました。
もう二十歳そこそこにしていろんな学びをでもお金が裕福だったわけじゃないんですよね、高翔さんも学生だから、
はい、そうです、裕福ではなくて、それこそそのフィリピンパブ調査しに行く時も、いろんなフィリピンパブが大好きっていうその大人の人たちに、一緒に行って、例えばタガログ語で歌を歌ったりすると盛り上がるわけですよね、そうするとまたお前来てくれよって言って、お金を出してもらって来たりとか、ね、今の妻と交際した時もお金がなくて、もう本当に2人で行くとこって言ったらちょっとそこら辺ドライブするとか、まあ、ましてはもう彼女月6万の彼女の方が僕よりもお金を持ってる状態だったので、彼女の方が僕のためになんかご飯をおごってくれたりとか、そういった風にしてたので、まあ、逆に今思えばお金がないからこそこっちも自分の心しかないわけですから、そこで向き合うしかなく、お金があったらなんかその、もうちょっと面倒くさいことはお金で払って解決しようって言ったところもできないので、一生懸命考えてお互いに、なんていうんですか、
そうですね、
人として向き合えたのが、まあ、結果往来だったかなとは今思います。
だから奥様の方もお金があるから高翔さんを選んだわけじゃないっていうところですもんね、はい、でまたその月々の給料もそんな一生懸命働いてそんなに高いわけじゃないのに、本当にご家族に、
そうですね、
はい、フィリピンにいるご家族に送金したりとか、
はい、
でもそんな人がいっぱいいるっていうことですよね。
いっぱいいますね、はい、
ご実家はなんか豪邸というか、
まあそんなすごい豪邸ではないんですけど、想像しているよりかは豪邸というか、まあそのなんていうんですかね、やっぱり彼女たちってなぜ日本に来たかって言ったら、家族を経済的に支えるために生きてるわけですけど、
お姉ちゃんが先にね、
そうです、お姉さんが先に来てて、まあそのお姉さんが頑張って大きな家を建てたんですけど、ならなんていうんですか、僕らの意見として見たら別にそんな大変な思いしてまで日本に来なくたって、フィリピンでそれなりに生活できてたらいいじゃんと思ってはいるんですけど、でも実はその家族の収入は日本から送ってくるお金しかないとか、まあ、本当になんかグラグラな状態なわけですよね。だからずっと日本で頑張って送り続けないと、そういった家族の生活っていうのは守れないとか、でもこれが別にうちの家族だけではなくて、日本に来ているフィリピン女性の多くの方が同じような環境にいるので、なのでそこでなんていうんですかね、例えば昔はフィリピンパブって行ったことない時はなんかちょっと色眼鏡で、いやフィリピンパブなんてとかって思ってましたし、ましてや僕はフィリピンパブに行ってそういった女性と交際した時は周りの大人から、お前はただただ大学院に行ってフィリピンパブにはまったと か、なんかそういう色眼鏡で見られるわけですよ。でも実態としてはやっぱりそのいろんな気持ちを持って日本に来ていて、まあ、なんていうんですか、僕らが想像できないぐらいすごい大変な思いしながらフィリピンにお金を送って家族を支えるっていうのを、まあ、単なるただの送金っていうふうに片付けられないなって、いろんな思いがあるんだなと思いながら、
だって、ね、あのフィリピンに一緒に行った時もね、もう親戚中が集まってお金を配るとか ね、
そうですね、はい、
ねえ、もう買い物にショッピングモールに行って、はい、いっぱい買ってっていう、
そうです
ね、はい、すごいなと思ったんですが、やっぱりあの本当にこう貧富の差が激しいというか、はい、地域によって違うんですよね、
う
ん、
やっぱりそうですね、うん、フィリピンの中でもいろんな階層があるので、うん、お金持ちの人はすごいお金持ちですし、うん、まあめちゃめちゃお金持ちじゃなくてもそれなりに大学とかに通って、うん、まあそれなりに普通に生活する人もいますし、うん、また中間層、中間層以下、もっと言ったら日本に来れないぐらいの貧困層の方もいるので、
うん、来たいと思っている人たちもいるんですよね、はい、だからそのもう全部が全部じゃないかもしれないけど、このこれを読むと、あのこれはもう実話なので、はい、あのこう偽装結婚とか、はいはいはい、あとちょっと暴力団が絡んでるとか、はい、そうなのなんて思ってしまいますけど、よくすり抜けて、
まあ、すり抜けるっていうよりかは、まあ、本当にお金がないって話に戻るんですけど、何もないので、何も解決できないってことですね。だから自分が生身で行くしかないっていうか、それは、な話、この本にも書いてあるんですけど、うん、こういった女の子と付き合うんだったら、ね、四五百万持ってこいみたいなこと言われて、はい、
その四五百万、ね、
あるんだったら、もう払ってるよと。でもそういうことができないから、もう本当に寄り添って、うん、一緒にいろんなことを考えて、一緒に例えば謝りに行くなら謝りに行くとか、本当に嫌なんですけど、そういうことをやるしかなかったので、すり抜けるっていうよりかはなんか全部にぶち当たっていったから、うん、結果として本にできたのかなっていうのはあります、うん、
でこれにもあのご家族のことも出てますけど、はい、やっぱり私お母さん、お父さん、まあ、弟さんもですけど、はい、ご家族が素晴らしいなと。
あ、そうですね、でもまあこれも家族も初めはやっぱりそのフィリピンパブで働いてる女の子、ましては偽装結婚して、背後に暴力団の影があるような女の子と子供、息子が付き合ったって言った時はすごい大反対してたんですけど、
そんなために大学院行かせたわけじゃないですよっていうことになっちゃいますもんね。
ですけど、まあ、やっぱり僕はそこで常に言っていたのは、うん、確かに心配する気持ちも分かるけど、うん、一回その彼女がどんな人かっていうのを会って決めてほしいと、うん、会ってやっぱり私この子嫌だわって思ってたらそれまでだと思うんですけど、まあ、そのちゃんとね実物を見てもないのに、うん、イメージだけで決めないでほしいってことは言ってまして、うん、
で会ってもう何度も連れてきて、だから次第にお母さんも
まあちょっとずつはなんていうんですか、イメージ想像と違うような子が来てあれと思って、うん、まあいろいろと人間関係が出てくると、うん、あ素直だねとか思ったりして、
お料理もね、
料理もそうですね、はい、
ね、だからこうある意味可愛いかもしれませんね、ちょっと片言だったりわからないこともあったり、
そうですね、うん、で今はもう子供が僕自身2人いて、うちの母とうちの今のその当時出会った女性である妻と、
はい、
あの2人、その2人が逆に僕以上に子育てに参加してるので協力し合いながら、でそうするとうちの母も言ってたんですけど、まあ、要はフィリピンで生まれ育ってるわけだから、うん、子育ての仕方とかもやっぱ全然違うわけじゃないですか、うん、なので逆にあれって思うことでも、あ知らないんだなで、なんて言うんですか、じゃあ私これを教えてあげようじゃないですけど、言おうと思って、でうちの妻も日本での子育てで、まあ、子育て自体初めてですし、まあ、私は異国の地日本でなので、分かんないことだらけで、あお母さんそれそうなんだありがとうで、そのあんまりそのお互いの こだわりがなくて、分かんないのが当たり前というベースにあるので、そこがうまくいってるんだなっていうのを近くで見て思ってます。
彼女はじゃあ今頑張ってますか？
どう、まあ、でもどうなんですかね、あんまりすごい頑張ってるねとかってね、なんかやっぱ、ここは夫婦の難しいところで、なんか多分肌から見たらすごい頑張ってるように見えるんでしょうけど、なんかお互い夫婦生活ずっと同じ時間いると、いやもうちょっとこれやってよとかってなんかお互いに出てくるのが、これがちょっといけないところなんですけどね。
いや面白い。でね、当時はまあ学生で、はい、どちらかというとその奥さんの方がいろいろこう援助してね、
そうですね、はい、
という感じで、まあ最終的に短期のバイトをして、はい、トンネル
工事に行きました。
とかっていうところ。 ところで終わってるという感じなんですけど、はい、今は無事に
今そうですね、この本出したおかげっていうことなんです。この本出して読んでいただいた社長さんが、
はい、
もう生活困ってるんだったらうちに来ないかって言われて、僕はちょっとあんまりそこはあんまり本当恥ずかしい話ですけど、うわちょっとあんまり働くのはみたいなこと言ったらお前のためじゃなくてお前の子供とお前の奥さんのために働けって言ってるんだって言われて、じゃあ働きますっていうふうに。でも今は11月で6年目になります
。就職して、すごいですね、はい、じゃあもう仕事も楽しく、
まあ仕事楽しくです ねやらせてもらってます。
で本をこう、はい、その後書いたりということもしてるんですか。
本、まあ、こう一冊の本ではないんですけど、まあ、定期的にその、まあ、お仕事をいただいたら、例えばあの講談社がやってる現代ビジネスっていうサイトがあったりとか、はい、例えば文春のオンライン版ですよね、文春オンラインっていったところに記事を書いたりとか、まあ、本当にそういった、あとはまあコラムみたいなことを書いたりとかですね、
それはやっぱりフィリピンをテーマにした、
まあ、大体フィリピンがほぼほぼ何日間がフィリピンにかかることですね、を書いたりしてます。
すごいですね。だからこの本を読んでも思ったんですけど、
はい、
文章を引きつけるこう文章力というか、
いやまあでもちょっと文章自体僕そんなに、国語の成績も良かったわけではないので文章が書ける方ではないと思うんですけど、ただ自分の中で実際に経験したことばっかりですので、そういったところは説得力はあるのかなとは思いますね。なんか考えたりとか人から聞いたっていうわけではなくて、自分が見たのはこうだったんですっていうふうには言えるので、それは少しあるのかなと思います。
まあ今ね、もうご結婚もされたのでより深くこうフィリピンについて、はい、学んでらっしゃるのかなとも思うんですが、はい、何でしょうね、こうフィリピンパブで働く皆さんが、こう幸せを、まあ、皆さんでも幸せを感じてらっしゃると思うんですけど、
まあ、
環境もちょっとこう、ね、
なんていうんですかね、やっぱりその現状としてそういった、まあ、いわゆる非合法というかグレーゾーンでしか生きられない人っていうんですか、うん、っていうフィリピンの方もいっぱいいるんですけど、うん、まあ、そこで僕がこの本を書いた時に、まあ、たまに言われるのが、じゃあこのフィリピンパブどうしたいのって言われることたまにあるんですよ、でもそこに対しては僕何も別に意見はなくて、うんうん、現状としてあるんだよと、うん、でもそこから例えばフィリピン、うちの妻の場合もそうですけど、うん、そこから別になんていうんですか、日本でこれから暮らそうっていう人も出てくるわけじゃないですか、うん、そういった選択をした人たちが暮らせるとか、うん、暮らしやすい、うん、その日本の社会っていうのが受け皿としてあってもいいんじゃないかなっていうのは思っていて、うん、やっぱり今の日本の外国人を受け入れる受け入れないっていうのって、うん、常にその正しい道で来る人を受け入れましょうってでしかいないんだみたいな感じでやっぱ言われると思うんですね、うん、多文化共生にしろ、うん、ちゃんとした在留資格を持っている人がそこに参加できるわけですけど、うん、片や在留資格がなくなってしまった人とか、うん、そういう人たちも出てくるわけですよね、うん、でそういう人たちに対するケアであったりとか、うん、ただただ悪いから返すとかではなくて、うん、もうちょっと社会として受け皿がないと、うん、やはりその共にね生きていく人たちなわけなので、うん、もうちょっとそこは寛容であってもいいのかなというふうには思ってます、うん、
ですね。なんかうちの近くに、
はい、
国際学院っていう学校ができて、
あ、そうなんですか、はい、
でまたその近くにとか同じ町内に、はい、会社の寮だったところが、うん、もう多分みんないなくて、うん、国際学院の寮になったんですよ。
あ、そうなんですか。
なのでいきなりすごい多文化というかすごい海外みたいな感じになって、うんうんうん、で多分学生さんなのでみんなこう生活としては豊かなお家の子たちなのかなって感じなんですけど、すごくみんな陽気で、マスクとかはあんまりつけてないんですけどでもすごくこう態度がいいっていうんですかね、
はいはいはい、
挨拶してくれたり、
あ、なるほど、
うん、だから一瞬そんな海外の人がいっぱい来ちゃうのってい こう近所のざわざわっていうのがあったんですけど、うんうん、みんななんかね、うん、気持ちが良くて、
あ、
ですごい手つないで歩いてたり、こう部屋もねカーテンとかしてなくて、うん、あ、なんか見えちゃいますよみたいな感じなんですけどいいですね、すごくなんかね 逆になんか街が明るくなったような気がして、これってやっぱり知らないと知るの違いなのかなみたいに。
やっぱりそう、知らないから怖いっていうのはいっぱいあると思うんですよね、うんうん、ですけど今日も僕も車で来るときに、多分ネパールの方が自転車で通ってかれるのを車止まって待ってたら頭下げてね、通ってかれて、でもそういうなんかちょっとしたコミュニケーションでも、ああ頭下げてくれた嬉しいとか、なんかそういうきっかけ一つで人と仲良くなれる気はするんですよ、だから別に常に日本人の人が外国人の人を絶対サポートしないといけないっていうわけでもないし、外国人の人が常にサポートしてあげるよっていう態度、してもらうっていう態度でもなくて、お互いなんか人として挨拶するとか、
そうです
ね、そういったところさえやってればなんかうまく行く気はするんですよね。僕は自分の経験としてそうだったので、別に、ね、フィリピンの人と関わるからって英語が喋れないといけないというわけでもないですし、それなりの日本語で相手に伝わるような日本語でこっちが喋りかけてあげればいいわけですし、
は
い、
だから色眼鏡で見るっていうか、まずは自分がそういうことをしなくてこう知ってみるとか ね、
そうですね、
はい、体験してみるっていうのが大事ですよね、
と思います。
今は、はい、ちなみにフィリピンパブには
あんまり大きい声ではいないですけど、でもやっぱりこういった本を出したので、その当時の話ですよっていうふうにはしたくないので、まあ本当にこんなに大掛かりというかね、こんなに入り込んでっていうことはなかなかできないんですけど、やっぱりそういったフィリピンパブによく通ってる人と定期的に会って、今の状況どうですかとか、実際にその人を介してお店に連れてもらって、あ、そう、あ、こういう状況ですねとかっていうふうな、まあ年に 2,3 回ぐらいはその、
仕事ですからね、
仕事というかね、あの自分のスキルを常に上げておこうという意味では言ってはいますね。
なんか人生って本当に分かんないですね。
まあ、分かんないですね。
分かんないですね。じゃあそして、映画が来年ですかね、はい、
来年の秋頃の予定です。
秋頃で、はい、まあ、これからまた準備ですよね、監督さんが編集をしたり、はい、いろいろとこう、そうするときっと春日井でありますね、はい、お披露目会じゃないですけど、
きっとあると思います、
ね、試写会みたいなね、
はい、きっと、はい、
はい、そしたら多分特賞じゃないけど、そういうのがあったら原作者の中島幸翔さんです。
そうですね、行きたいです ね、まあ、春日井だけじゃなくてできれば本当全国、
そうですね、
もっと言えば欲を言えば世界中飛び回れるように、ね、なったらいいなと思いますけど、
確かに、まあ、多文化共生社会の実現となると、うん、こちらだけじゃなくて世界に発信するって、
そうです。で、うん、もっと言えば別に多文化共生で日本だけの課題ではなくて、どこの国だって外国から移住されてる方っているわけじゃないですか、うん、で同じようにまあ、正規のルートで来れない人たちだってどこでもいるわけなので、まあ、そういった方々に全く同じその事柄ではなくても、なんかこういう気持ちで来てるんだよみたいなことを伝えられるなんか一つになったらいいのかなとは思ってますね。
ぜひぜひね、皆さんにこの、ま、映画を見る前に本を読むと
どちらでもいいです。映画を見た後に本を読んでいただいてもいいですし、
ね、本当にね、ぜひぜひ、まあ、はい、名古屋もそうですけど、ま、東京とか、ま、全国そして世界に発信ということになると思いますので、はい、ぜひ、はい、春日井はでももう本当に知ってる方たちもちょっとロケに参加したりして、
あ、ね、あ、そうですね、ね、おそらくそうですね、知ってる、ね、はい、
だからこう見たら、あの人出てる、この人出てるとか、そんなことになるんじゃないかなと思います、ね、
まあ、あの人出てるもありますし、まあ、この辺りだったら春日近いので、あそこ春日のあそこだとか知ってるよって言ったところが、まあ、映画で見えるっていうのは、まあ、割と面白いんじゃないかなとは思ってます。
ですね、じゃあ今後のどうですか、まあ、この映画の成功っていうのもあるんですけど、はい、中島さんの夢。
そうですね、まあ、夢って僕実は何にもなく生きてきてるので、目の前に来たチャンスをつかむことしかないので、うん、例えばこの映画を縁にまた何かこういうことやらないかっていう話があれば、そこに向かって成し遂げていきたいというだけですね。なので大きな夢はないです。大きな夢で、大きな夢というか、なんか自分の心がけていることとしては、うん、まあ、常に楽しく生きていこうかなぐらいしかないです。楽しく生きていければ、なんか笑う角には福来たるじゃないですけど、はい、笑ってればなんかいい話、いいチャンスっていっぱい、いい縁って来ると思うので、そこで自分の 面白そうだなっていったところに向かうだけですね。
はい、そうなんです。本を見るとね、あ、ピンチな時がいっぱいあったなっていうのはねでも常にこうポジティブに乗り越えてきたっていうところに、なんか生きるヒントもあるような気がしますね。
ありがとうございます。
フィリピンのだから奥様のご家族も映画のことは知ってるんですか？
いや、あんまり知らないかもしれないですね、あんまりそんなに日本語でしか発信してないので、まあでもちょっとそういうのやるよぐらいは知ってますけど、
もう超お金持ちになっちゃったってい
や多分常に僕の現状を見てるので、あ、そんな夢がないんだなって思われちゃうかもしれないですよ
なるほどね。そして奥様ももちろん今お子さんもそうですけど幸せに、
まあ、はい、幸せって言ってほしいですけどね、どうなんですかね、それは本人に聞かないとないですけど、まあ楽しくは、ね、暮らしてはいます。
でも喜んでますよね、映画化は。
まあ喜び半分、まあいろんな不安半分っていうか、やっぱり僕もこの映画ですごい嬉しいことですけど、まあ喜びが2割8割プレッシャーというか、やっぱりいいものを作れるように、何か自分ができることをやらないといけないとか、やっぱりそうですね、この本フィリピンパブジョン社会学を出した時もそうですけど、やっぱりその世の中に出すっていうことは、それなりに自分に責任が出てくることなので、まあ ね、そんないい加減なことは書けないとか、なんかすごい人を傷つけてしまうことは書いちゃいけないとか、そういうのはあるので、やっぱりそこはプレッシャーの方が大きいかなって思います。
だから、実はだけども仮名に名前がね、
はい、やっぱり 何から何まで全て見てきたことをそのまま書いてるわけでもないので、やっぱりそのこれはあまりにもプライベートなことだから、ここは出さないとか、
なるほど、
やっぱりそういうのはちょっとありますよね。
はい、ぜひ、新潮新書の、フィリピンパブ城の社会学、中島光翔さんが書いてらっしゃいますので、はい、本もよろしくお願いいたしま す。そして来年秋ぐらいに多分公開ということですので、はい、皆さん映画化の、ね、映画の公開も楽しみにしていただきたいと思います。はい、今日はお忙しいところありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストはフィリピンパブ城の社会学著者の中島光翔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。